今日のこの5章ですけれども、アナニアとサッピラがお金をごまかしたというだけで、殺されていく、神様に殺されていくというですね、非常に難しい箇所だと思います。そしたら私たちもお金をごまかしただけで殺されるのかっていうことになってきます。でもここでは、そういうことよりもなぜかということを考えていきたいと思います。で、使徒の働きっていうのは聖霊の働きですね。で、ここで問題になってくるのはご聖霊に対する態度ということになってきます。で、4章からですね、4章までは3章で足の不自由な人を癒したということから、5000人の人が救われる、ペテロの説教で5000人の人が救われ、その後迫害が起こります。でも教会はその迫害があったとしても私たちに大胆にさらに御言葉を語らせてくださいっていう祈りをして、そして、その後ですね、4章の32節から見ていきますと、さて信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず、すべてを共有していた。人たちは主イエスの復活を大きな力を持って証しし、大きな恵みが彼ら全員の上にあった。彼らの中には一人も乏しい者がいなかった。辞書や家を所有している者は皆、それを売り、その代金を持ってきて、人たちの足元に置いた。その金が必要に応じてそれぞれに分け与えられたのであったとい う, ですね、教会の状態が書かれています。彼らの教会の中の、一致ですよね。心と思いを一つにしていたその教会っていうのは、自分のものをですね、売って神様に捧げていたわけですね。そしてそれは当時ですね、やはり貧しい人たちっていうのがたくさんいたわけです。特にヤモメと言われる人たち、女の人たちっていうのは仕事がないわけです。そしてまたその足の不自由な人のように、障害のある人たちっていうのは物乞いをするしかなかったわけですね。で、そのような人たちが教会には大勢いたと思います。で、教会というのはその一人の人が困っているときにみんなで助け合っていこうという、それは神様から来る愛ですね。神様から来る愛を持って一人一人を助けたいという思いもがあったわけですね。それでここでみんながですね、ものを売って使徒の足元に置いてあったりますけれども、それを捧げて、そして人たちはそれを必要に応じて分け与えていたという、当時の教会の様子が書かれているわけです。だからそこにあるのは教会の中にある一人一人への思い、愛というのが溢れていたということが言えます。だからといって私たちも今物を売ってということではないですよ。これはこの当時の話です。でも私たちはちゃんと主に捧げ物をしておりますよね。で、この時に36節37節にこのバルナバという人の話が出てきます。キプロス生まれのレビ人で、人たちにバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも、所有していた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いてあったります。この人を私たちはバルナバと言いますけれども、本当はヨセフなんですね、名前は。でも人々がこの人によってすごく慰められたということで、人々はこの人のことをバルナバと呼んでいくわけです。あなたは本当に慰めの子です、あなたは私たちを本当に慰めてくれますということで、みんながバルナバと呼んでいったんですね。で、そういうことがあったのを見たときに、で、5章にアナニアとサッピラという夫婦が出てくるわけです。で、この2人が、彼らも辞書の一部を売って持ってきたわけですけれども、そこに一部をごまかすということが起こるわけですね。 この夫婦のことをちょっと考えてみたいと思います。アナニアっていうのは主は恵み深いという意味なんです。サッピラは美しいという意味なんです、ね、主は恵み深いという人、美しいというこの夫婦が神様への捧げ物を一部をごまかしたということなんですね。でなぜこの二人はそういうことをしたのかということです。なぜ彼らはそういうことをしたのか。で一部をごまかしたとありますけれども、後でパウロはです、ペテロはですね、5章の4節で占いでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないかって言ってるんですね。で確かにですね、物を売って捧げたこのバルナバの行為っていうものを見たときにですね、彼はやはりバルナバのようにみんなにあなたは慰めの子ですねと言われたいという、そういう思いがあったんだと思います。そこにはバルナバに対する何ですか、敵対心といいますか、妬みといいますか、ああいうふうに言われていいなというような思いがあったのかもしれません。でも同時に金銭に対する欲もあったんですね。でパウルはここでそれはあなたの自由なんだよって言ってるんです。辞書の売って得たお金はあなたの自由なものなんだよっていうことを言ってるんですね。で教会はですね、売ったら全部捧げろっていう強制しているわけではないわけです。一切教会は強制しているわけではないわけですね。持ち物を共有するということは聖霊と信仰に基づく自発的なものなんですよ。教会が神の名のもとに強制したのではないんですね。私有財産を所有することが罪ではないんです。自分が売ってそのお金を得る、これは罪ではないんです、ね、私たちに命じられているのは、まあ、捧げるということで言うならば十字献金です。でちょっとここで話ちょっと飛ぶんですけども、私は十字献金という意味っていうのを話してなかったんじゃないかなと思うんですね。皆さんはなぜ十字献金をしますかっていう、ちょっと話ずれるかもしれないんですけども、十字献金ということにちょっとついて話したいと思います。私たちが捧げるということがどういう意味かということですね。何も知らずにとにかく十字だと言って捧げるよりは、十字献金というのは一体何かということをちょっと見たいと思います。最初にですね、聖書に書かれている箇所は創世記14章20節です。そこにアブラハムはすべてのものの十分の一を彼に与えたっていう、ここに十字献金の聖書で一番最初に出てくる箇所があります。で、じゃあ次ですか。彼に与えたとありますけれども、その彼とは誰かっていうと、メルキゼデクです。サレムの王メルキゼデク、創世記14章18節から19節にはこのメルキゼデクでどういう人かということが書いてあります。サレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラハムを祝福し、という言葉があります。ここにサレムの王メルキゼデク、旧約ではあと詩編には出てくるんですけれども、あと新約聖書ではヘブル書にこの人のことずっと書いてます。でも急にここでポンと出るんですね。でアブラハムが戦いに来て勝利をして帰ってきた時に、そのアブラハムをですね、このサレムの王メルキゼデクがパンとブドウ酒を持って迎えたんです。で彼は意図高き神の祭司だったと書いてます。でこのメルキゼデクにアブラハムは十分の一を献金したんですね。そこから十分の一献金というのが出てきます。じゃあ次ですか。このサレムの王とありますけれども、サレムというのはエルサレムのことです。詩編の76編には神はユダにご自身を示される、イスラエルにその皆の偉大さを、その仮居はサレムに、その住まいはシオンにあるとあります。ですからここにサレムの王という、サレムの王メルキゼデクってありますけれども、 エルサレムの王メルキゼデクなんですね。そしてこのサレムというサレムの町というのはこのエルサレムですけども、そのエルサレムというのは、神様の御名、そのカリオアサレムに神様の御名がそこに置かれていくというところです。ですからサレムという町、エルサレムという町は特別なんですね。そこの王祭司なんです。じゃあ次、じゃあこのメルキゼデクって誰かですね、意図高き神の祭司です。名前の意味は義の王、サレムの王、平和の王で、聖書のヘブル書にはこのメルキゼデクという人は父もなく母もなく系図もなく生涯の始めもなく命の終わりもなく神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのですというふうにヘブル書にあります。ちょっと一回戻してもらっていいですか。このサレムの王メルキゼデクという人は父もなく母もなく系図もなく生涯の始めもなく命の終わりもなく神の子に似たものとされ、そして常しえまで祭司なんです。不思議な方なんです。不思議な方なんですね。でやはりそれを読んでいくとイエス様と同じと思います。そしてヘブル書には、次ですか、その次ですね、今度イエス様についてヘブル書が書いている言葉は、イエスはちょっと飛ばしてメルキゼデクの霊です、のですね、メルキゼデクの霊に倣って常しえに大祭司となられたのです、とあるんです。つまりイエス様というのはメルキゼデクに等しい大祭司だとヘブル書に書いてあるんですね。ですからここでメルキゼデクという人がいて、この人はサレムの王祭司であり、アブラハムはこの方に11の献金を捧げたという不思議な方なんですね。で、この方とイエス様は同じ。イエス様はメルキゼデクに等しい大祭司だということが聖書にあります。で、次ですか。祭司としてのイエス様っていうのは、ヘブル書の7章25節に、従ってイエスはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。これは祭司の働きですね。祭司の働きです。今もイエス様は生きていて彼らのために、イエス様は天において私たちのために取りなしをしておられる。そしてご自分によって神に近づく人々を完全にお救いになることができる。今も天においてその働きをされている。まさに永遠の祭司なんです。メルキゼデクの永遠の祭司、イエス様も永遠の祭司と言えるんですね。じゃあ次ですか。で、十字献金を受けるにふさわしいイエス様ということで、このようにイエス様こそメルキゼデクの位に等しい方であるので、十分の一を受けるのにふさわしいお方なのです。メルキゼデクが十分の一を受けたように、同じ立場にある、同じ祭司であるイエス様もこの十分の一献金を受けるにふさわしい方であるということなんですね。またじゃあ次ですか。で、イエス様の祝福っていうのは、メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってアブラハムを祝福したんです。パンとブドウ酒って何を表すかというと、主の晩餐の時に私たちはパンを食べ、ブドウジュースですけどね、それを飲みます。つまりイエス様の十字架を象徴していると言えるんです。だからあそこでメルキゼデクがパンとブドウ酒を持って彼を祝福された、同じように私たちもイエス様のパンとブドウ酒、イエス様の十字架での死と流された血、それによって私たちを祝福されている。それでアブラハムがメルキゼデクに十分の一を捧げたように、私たちもその神様に、イエス様に感謝して十分の一を捧げるということなんですね。で、ただですね、新約聖書においてはこの十分の一っていうのは律法にもあります。律法にも書かれています、新明記に。ところがですね、律法以前からあったものなんです。 だから他の律法はイエス様によって全て成就するんですけれども、10分の1は律法以前から存在して律法はそれを規定したものなんですね。で、捧げるという意味は神様の恵みに生かされているものであることを感謝して捧げていくということです。で、ロマ書の12章の一節には、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝ですとあります。ですから私たちは捧げるということにおいて10分の1さえしていればいいということではなく、10分の1を超えて捧げていくことができます。それは感謝と喜びなんですね。それを表すことです。ですからここにあるように10分の1っていうのはその旧約のアブラハムが捧げたというところからも始まっているということです。で、それが律法によって規定されていって、10分の1というのは捧げられていきます。そして、捧げてないことに対してはマラキ書なんかで神様はそれを責めていきますね。で、それは新約まで受け継がれていきます。そして、私たちはイエス様にその10分の1を捧げるということなんですね。で、これが捧げるということです。ですからこれは喜びを持って私たちは捧げていくことです。で、使徒の働きの5章に戻りますけれども、もし今ちょっと分かりにくかったらまた後で聞いてください。で、ここで明らかにバルナバもそうですけれども、アナニアとサピラもそうですけれども、彼らは捧げなければいけない10分の1をはるかに超えたものを捧げているわけですね。で、アナニアとサピラにしても捧げているんですよ、彼らはですね。で、捧げたということに対しては変わりはありません。ところがですね、2節に、妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて人たちの足元に置いたとあるんですよ。ここでですね、この二人がなぜそれをやったかというと、さっき言いましたバルナバがやったことに対して自分もそう思われたい、自分もこのバルナバのよう、バルナは多分全部捧げたんだと思いますけども、そのようにしたと思われたい。でも金銭もやはりもったいないという思いが出てくる。そしてそこで一部をごまかすわけですね。で、このごまかすというのはまさに偽善なんですね。偽善です。マタイの6章で、偽善者のことが書いてあります。彼らは、施しをするときにも人に褒められたくしてってやっている、祈りも人に見られたくてやっているとあります。そして、断食するときも私は断食してますっていうような感じでね、そうやってやっている、人に見られたくてやっていると言ってます。まあ、それが偽善だと言ってます、マタイの6章で。偽善というのは神様を喜ばせるのではなくて自分を喜ばせるため、人々に自分をよく見られたい、そのためにすること、それが偽善だと言ってます。まさにこの二人がそうなんです。自分はこれを全部ですと言って持ってきたんですね。全部ですと言って持ってきたのに全部ではないわけです。それは教会の人たちに自分をよく見てもらいたいっていうことです。私はこの人はこんなに全部を捧げたんだという、この人々からよく見られたいという思いを持ってきてるわけですね。これマタイの6章と同じ偽善なんですね。偽善という意味は役者という意味です。劇でやる役者、その人本当の人ではないんですね。役者っていうのは他の人のことをやります。他の人のことをやります。私は秋山和夫だけれども違う人の役をやっていく、それが役者ですよね。そういう意味で言ったら本当の自分ではなくて違うものを演じている、これが役者です。で、そこから偽善という言葉が出てきます。 偽善っていうのは本当の自分ではないのに、いかにもこの私がこんなに素晴らしいことをしているっていうことを人々に見せようとすること、それが偽善ですね。ですからここでアナニアとサッピラは偽善を行ったわけです。そして彼らはですね、捧げたっていうことをみんなに見せたいんですけども、お金の一部をごまかしていたってことは、やはり金銭に対するその思いがあったわけですね。で、聖書には第一テモテの6章の10節に、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです、ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て多くの苦痛で自分を差し貫きましたってこともあります。まさにこの二人のことなんですよ。金銭を愛することは あらゆる悪の根なんだと。そして金銭を追い求めたために信仰から迷い出てっていう言葉があります。この二人はそうなんですね。捧げますと言いながら金銭をやっぱり愛していた。それは金銭を愛するということで、追い求めることで信仰から迷い出てしまっているわけですね。そして彼らは確かに捧げたんです。ごまかしたけども捧げたんです。でもその捧げたという行為がですね、神様に対してとかそういうことよりも、人間の私たち人の基準に照らして行っているんですね。一般社会では通用すると思うんですよ。これだけ捧げたけども、全部じゃなかったけどもこれだけ捧げましたっていうことは、でも彼らは全部かと言われたときに全部ですと言ってるんですね。彼らが捧げたのは、捧げますと言ったのは、その対象は神様なんですよ。捧げたものはご聖霊の臨在される教会で行われたんですね。教会は単なる人の集合体ではありません。聖霊のご臨在のもとに神様の命が与えられて、神様の真理が信じられて、神様の権威が崇められる場所なんです。だから教会っていうのはこの世のものとは違うっていうことです。神様が支配され、ご聖霊が支配されている、そういう場所なんですね。そこに偽善が行われたっていうことです。そして、もう一つ大切なことは、3節の、するとペテロが言った、アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺きと言ってるんですね。彼らは人を欺いたのではなくて神様を欺いたのだっていうことです。サタンに心を奪われてということです。サタンが二人の心を奪っていく。これはアダムとエバはエデンの園でサタンの誘惑にあって、惑わしにあって罪を犯していきます。それと同じことですよね。サタンに心を奪われていく、サタンに惑わされていく、そして彼らはお金をごまかしていく。サタンはお金こそ大切なものだっていうことですね。お金こそ本当に大切なものだ。全部渡してどうする、全部渡しましたと嘘をつけばみんなの注意はみんなからね褒められるではないか、でもお金は大切なんだ、全部捧げるよりも一部は残した方がいいんだ、いいんじゃないのか、お前の生活のためにも一部を残した方がいいんじゃないかっていう、サタンが心を奪っていくわけですね。でそれに二人は従ってしまったということです。アダムとエバのように、この木の実を食べたらあなたの目が開かれてあなたは神のようになりますよって言われたときに、彼はそれを食べていくわけですね。サタンの誘惑にあっていくわけです。この二人もサタンに心を奪われていくわけです。お金は大切だ、お金は全部あなたの生活によってすごく大切だ、でも人の目もあるけれど、でもそれはごまかせばいいんじゃないのかっていう、本当サタンの声に従っていく、サタンに心を奪われていっていくわけですね。 で、この二人は結局その命を奪われていくっていうのは、彼らが犯した罪っていうのはサタン、あ、聖霊に対する欺きなんです。聖霊に対する欺きなんです。イエス様も試練に遭われました。で、その時に空腹になられた時に、この石をパンに変えてみたらいいじゃないかという誘惑を受けます。でも、その時のイエス様の答えは聖書から、旧約聖書からありますね。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。イエス様も誘惑を受けた時に御言葉からそのことを言ってます。彼らも、彼らってどういう人たちだったんでしょうか。もう一回ちょっと4章に戻りますけれどもね、4章で、ペテロとヨハネが帰ってきた時に、教会は29節、4章29節に、主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。彼らが祈りを得ると集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。さて、信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一人自分が所有しているものを自分のものと思わず、すべてを共有していた。この中にこの二人はいたんでしょうか。ですね。一同とあります。皆がとあります。教会全体が一つになっていくとあります。いたのではないかと思います。この時に彼らはいなかったとかね。彼らは救われていなかったとは聖書は何も書いてません。信じていたと思われます。ということは、イエス様を信じた者もこういう誘惑を受けるのだということです。二人は死んでどこ行ったと思います？信じていたなら天国ですよね。地獄に行くのは信じてない人だけですから。でも神様はそういうこともされるということだと思います。この人を取って、これ以上罪を犯さないようにこの人を取るということもあるんだと思います。コリントの手紙の中で、主の晩餐のこと言われているときにね、このコリントの教会に病人が大勢出たり、死んだ人が大勢出てる、それは罪のせいだということが書いてあります。信じてない、この人はこういう罪を犯しているから信じてなかったんだっていうことは言えないんですね。だから私たちもそうなんです。で、ここで私たちに言われていることは何かっていうと、神様にこれだけ捧げます、これだけしますと誓ったならば、それは果たさなければいけないということです。彼らはこれだけ捧げますと言ったのにごまかしていくわけです。私たちは主のために捧げるということも入りますけれども、例えば奉仕ということにおいても、私は主にこの奉仕をします、私はこのように、私は神様に仕えていきますと誓ったならば、それは行っていかなければいけないということです。ここで彼らがごまかしたというのは、私はこれだけしますというのは素晴らしいことなんです。私はこれだけします、これだけしますっていうことは本当に素晴らしいことなんです。でも彼らはできなかったんですね。彼はできなかったんです。で、それをごまかしていくわけです。できないってことは確かにあるんです。私たちも神様にこれだけの奉仕をしますと言ってできなくなるってことはあるんですよ。でも問題はそれを隠すということです。ごまかすということです。聖霊を欺くということです。いや、私はやってますっていうのはね。でもできなかったら正直にできません、私には今これは無理なんですっていうことをちゃんと言えばよかったわけです。だからこの 2人もですね、これだけかって言った時に違います。神様はですね、ちゃんと悔い改める機会を与えるんですね。でこの後ですね、ご主人が死んだ後奥さんが来ますよね。7節に3時間ほど経ってアナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきます。でペテロは彼女に言うんです。あなた方は辞書をこの値段で売ったのか、私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言ってるんです。本当に売ったのか、私に言いなさい。これは悔い改めのチャンスですよね。いえ、違いますと言えないんですね。私は奉仕をします、捧げます、でやらない、やれない、やってるのか、やってます、やってないのにやってますっていうのは違うんですね。でも神様はそこに、なんでやれないんだではなくて、分かった、今はやれないんだな、じゃああなたはここで休んでなさいという言葉があると思うんですよ。ところが彼女のその後の言葉で、彼女は、はい、その値段ですと言ったんです。それで9節のペテロの言葉なんですけど、なぜあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのかっていうことが出てきます。試みたのか、この試みるっていうことは、悪いことと知りながらあえてそのように行うっていうことなんですよ。試みるっていうのは神を試みる。もう確かに私たちは悪いことをしました、嘘をつきました、捧げると言ったら捧げませんでした。それを知っていながら、それを分かっていながら、あえてそうしない、そう言わない、試みるんですね。私たちは神様の前に捧げたり奉仕をしたりするときに、無理なんだ、私は無理なんだって言ったときに、捧げていないのに、奉仕していないのに、もうちゃんと分かっているのに、すべてを知っているのに、いや、ちゃんとやってます。ということが試みる。神様を試みる。相手は神様なんですけどね。相手は神様なんですけども、神を試みる。これが聖霊を欺く大きな罪だったんですね。ここで聖霊は神様だということははっきり言ってます。あなたは聖霊、神様を欺いたんだ、人を欺いたのではなく神を欺いたのだということを言われています。彼らの罪はそれだけ大きかったんです。で、この出来事を通して何があったかというと、11節に、そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じたということです。大きな恐れが生じたんですね。教会はですね、これまで順調にいってるんですよ。迫害があっても教会は順調に進み続けているんです。教会は本当に順調な流れにあるんです。でも全てがうまくいくのではないんです。必ずそこに何かの問題があるんです。教会の中に様々な問題がやっぱり出てくるわけです。その時にこの問題を放っておいたならば、聖霊を欺くことが平気で行われていく。神様に誓いますと言っても行わない人が出てくる。旧約聖書ではイエス様も言われてますけども、偽って誓ってはいけない、誓ったことは必ず果たせと言います。ユダヤ人は誓った時に神の御名によって誓わなければいいんだっていうふうに思って、私はエルサレムに向かって誓いますとかね、天に向かって誓いますとかね、そういうことを言ったんです。でもそれは大きな間違いだってイエス様言ってます。誓ったことは果たしなさいってあります。でも無理ならば、神様はすいません、私はこう誓いましたけれども私はできなかったんです、教会にも皆さんすいません、私は全部と言いましたけれども、これは一部なんです、私は一部は私のものにしました、全部だと言って本当に申し訳ない、でも私はできるだけのことを私はお捧げいたしましたって言えばそれでいいわけですよ。ところがアナニアとサピラは、いや全部です、 彼らの心にあったのは偽善です。私はそういうものでないのにそういうものだというふうに言った偽善です。私たちは本当に気をつけないといけないのは、偽善を行ってしまう、本当にそうでないのにそうであるように見せてしまう、無理なら無理、できないならできないと正直に言っていいわけです。教会は全部強制しているわけではないんですよね。教会は、教会にいる人々は私にできるの力で主に従っていきたいということでいいわけです。私にできることで背伸びする必要はないんです。あの人がこうしたから私もこうしなければいけないではないんです。一人一人違うんです。一人一人に与えられた賜物は違うんです。あの人は確かに全部捧げた5タラントの人かもしれません。でも私は3タラント1タラントのものでしかない。それでいいんですよね。1タラントのものが5タラントに背伸びする必要はないんです。私に与えられたものの中で最大のものを捧げればいいんです。あってイエス様はレプタ2枚を捧げた女の人を見て、あの人は誰よりも一番捧げましたと言いました。レプタ2枚って当時の一番下のお金です。一番ですね、低いお金です。量ではないんです。心の問題。主よ、私はあなたに私のできる限りの最高のものを捧げました。でも私はここまでしかできませんが、私はそれで最高のものですと。神様が求めているのは量とかそういうものではなく、私たちの心ですよ。本当に主に全てを捧げていく心です。でもここでこのことが起こったおかげで教会に恐れが生じたんです。恐れる心ってすごく大切なんですね。神様に対する恐れる心っていうのは大切なんです。この罪を犯すときに神様は全て知っておられる、神様は私のことを全て見ておられる、その恐れる心っていうのはすごく大切なんです。ですから恐れる心がなくなったらどうなるか。教会がただの人の集まりになってしまいます。ただの人間の集まりになってしまいます。ただ楽しくやりましょう、ただみんな仲良く楽しくやればいいじゃないですかっていうことになってきます。教会はそうではないんですね。教会はそうではありません。苦しみも与えられます。じゃあそのことをみんなで祈りましょうというところです。教会に来たら全てがうまくいくってことではありません。全てを助け合う、全てをみんなで一つになっていく、そういうところです。恐れる心、神様を恐れる心っていうのは本当に私たちに大切な、主を恐れるから私は、その心ってすごく大切だと思います。神様の教会は問題が起きたんですね。アナニアとサッピラという、そしてその二人が死んでいったということに対して教会は恐れが生じました。でもその恐れは彼らの心をまた一つにしていきます。そしてさらに教会は伸びていったんですね。私たちは何か問題が起こった時に、ああこれで教会はどうにかなるんじゃないだろうか、みんなの心がバラバラになるんじゃないだろうかと心配する時があります。でも神様はちゃんと私たちの心に、そういう時に問題解決の道を与えてくださいます。その神様を信じて、さらに私たちは一つになって歩んでいきたいと思います。ではお祈りいたします。